TBS ポッドキャスト、 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
はい、堀井美香と申します。
今日はですね、はい、この後取材あるんだって。
そうです、
うっかり始めまた忘れてまして、今私は放送を始める前にですね、はい、濡れた頭にアイロンをかけ、はい、化粧をしながらユーミンを歌って、はい、いつの間にか録音が回っていた、
ね、そうですね、ふと渡る風でした。今のは
ふと、
ああ、いい曲ばっかりです。
これやっぱりもうね、カラオケ行きたいんですよ、
ね、本当ですね。ユーミン縛りでやりたいですね。
そうそうそう、
ユーミン縛りだけど、ああ、そうなってくるといろいろ歌いたくなってきますよね。
ユーミン縛りでまず行くじゃないですか。
はい、でも鈴木清美も入れますよね。
ロンリーチャープには絶対行きますよね。ちょっとマーチンに行くじゃないですか。まあ、で渋谷で5時になるわけですから。
バージ行くんですよ。
バージ行くと、渋谷の5時になるわけですから。で、5時になった後、最終的に桃子に行くわけですよ。
そうなんですよ。
ストラムーに行って、
結局どんどん。行きますね。
こないださ、私たちの人めちゃくちゃ面白いこと言ってて、はい、なんつったのか、すごく社会的地位があると思われる人がいますと。はい、ただ、同世代の私たちが見たら別に大したことない。普通の。
はい。
なんていうの、まあ、部長とかさ、課長とかそれぐらいの、まあ普通に会社進めたらそれぐらいになるよね、みたいな。だけど、例えば私たちが、Google の本部長とか言ったら多分もうすぐキュンってなるじゃん。
はい、
イメージ、はい、イメージで。
はい、
だその、いわゆる Google の本部長みたいな人が、何か、例えば真剣に言ったとしても、なかなかそれをね、下々のものは、理解できないだろう。ていうか、普通に聞いたらわかる話でも、そこに、その、Google 本部長っていうバイアスがかかると、例えば Google 本部長がちょっと、なんだろうな、元気のないことを言ったとしても、うん、またまたってなるし、うんうん、真剣に何かを言ってても、うん、まあそうなんでしょうね、そちらの会社ではみたいな。うん、Google 本部長っていうのがこう一枚挟まるとね、真意が伝わらないよね、みたいな。
はい。はい、
あと Google 本部長が例えばすごい目をかけてくれたりしても、はい、だってやっぱ人徳者だな、みたいな感じになって、いや、君に才能があるから特別に目をかけてるんだよってことが伝わんないよね、みたいな。
うんうん、
いや、さすが Google の本部長になると、いろんな人に気を配るんだね、みたいな感じになっちゃったりするよね、みたいな話を、例え話でするときに、マーチないは伝わらないよって言ったので、何言ってるか全然わかんなくて、ちょっと待って、ちょっと待って、つって。
だからやっぱマーチン自体が大きすぎるんです。大きすぎると、
そうそう。マーチン自体が大きすぎるから。
マーチンがやっぱり、もっと大きすぎるんですよね。
例えとしてそれ適切かどうか分かんなかったんだけど、爆笑しちゃって、マーチンがどんなに真剣に愛を語ったって、マーチンは愛を語る人だから、はい、歌う人だから、はい、それが本当の愛だとは伝わらないってことを言いたかったんだと思うんだけど。
わかりますよ。
マーチン
の。マーチンの、言葉はやっぱ虚実入り混じってるんですよ。
そうそうそう。だからさ、なんだろう、マーチンが例えば愛を告白してたらなんてサービスだと思うじゃん。
そう。
これどこに課金すればいいですかっていう。
本当なのか嘘なのか分からないから。
なぜなら愛の伝道師だから。
そうなの。虚実入り混じりメンバーはいるんですよ。
そうそう。だからそれちょっと Google 本部長に明らかにマーチンの愛は伝わらない方がやっぱり分かりやすくて、
はい、
私の例え話よりマーチンの方が強かったなと思って。で、その、あの話をまた別の友達にしたわけでしょ。こうこうこういうことがあってさ、とかあいつがさ、マーチンの愛は伝わらないって突然言い出したんだよね、とかって。先生とか、渋谷で5時というわけには行きませんでしたね、つって。でもね、これが売れるっていうことだって話になったわけ。前もこの話した気がする。
はい、
30回ぐらい前に。
それはあなたともつ鍋を食べながら聞きました、
うん、そうだよね。
私は
そうそうそう。でも、
放送には載ってないです。
わかんない。もつ鍋で話したことは全部話してるよ、私たち。
え？
わかんないかな。どうかな。かとにかく、マーチンで売れるってそういうことだって話になって。
そうです、ね。
誰かが何かを言った時に、それが何を例えているのかがすぐわかる、
はい。そうです。
共有できている前提条件として。
は
い、
ブランディングです、それが。
そうそう。そして、はい、それについての一ひねり。したギャグとかも返せるって、ここまでのやっぱり第一愛を語る愛を歌うと言ったらマーチンっていう売れるってこういうことやねっていうね。
そうですね。売れるってそういうことですね、うん、一目で分かりやすくなければ本当に良くないですからね。
でもすごいよね、マーチンが真剣に愛の告白をしてもそれが本物かどうか分からないっていうのが鈴木雅之さんの個人的な気持ちよりもマーチンが背負うものの方がでかいってことでしょ。
そうです、そうです。でもやっぱりそこのところに、うん、なんていうの、ロマンを感じるわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
嘘か本当かわからないところにね、
うん、違う違う、そうじゃないって言ったらどう思う？
え？
そうじゃないのかも。
違う、そうじゃない。
そうじゃない、そうじゃないのかも。思っちゃうよね。
そうですね。マーチン歌いたいです ね。
カラオケ行って、ユーミンからマーチンまで最短距離で行くよね、多分私たちね。
一気に行きますね。
一気にね、はい、畳みかけるよね。
はい。
で、延長の電話も出て、延長します。延長します。最初から3時間で入れとけよっていうね。で、カラオケでいいムードになった。あ、あんた結婚早いからな。カラオケでいいムードになるってやつ私一回やってみたいのよ。
カラオケでいいムードになんてなります？
別に、別れた人に会ったとか、そういう感じじゃないよ。それスナックでいい感じになるかじゃなくて、なんていうの、よくさ、聞くじゃん、我々よりずっと下の世代は、ね、我々よりずっと下の世代は、カラオケでこれを歌うと、胸キュンソングみたいなのあるわけよ。
ありますね。そうですよね。
レコード会社行った時、多分そういうのに私協力してアンケートとかに書いた記憶もあるからさ。うんうん、なんか実際に自分が、じゃあ好きな人と、うん、もう、二人きりでカラオケ行くことないじゃん、多分。
ない。
だけど、例えば、ちょっと気になる人と5人ぐらいでカラオケ入ってんの、その人、気になる人が、うん。で、その人に、いい思いを少し伝えたいみたいな時に何選曲する？
難しい。だから、もののけ姫とかじゃないってことですよね。
ダメだよ。張り詰めたって言ったら、めっちゃ張り詰めるよ、空気が。じゃなくて、なんかこう、あ、ミカちゃん可愛いなとか、ミカちゃんいい子だなって思わせる BGM よ、自分の演出の。
やっぱり松田聖子とかじゃないですか。
そうそう、そういうのだよね。
無難な。
それさ、おじさんしか書かないよね、それね。春色の記者わかんの、ジジイばっかり。
歌ってっていうのも大体おじさんですよね。
そうそうそう。だからそこでわざとさ、男歌を歌ったりして、ちょっと。
はいはいはい。私、大抵男の歌、歌います、ね。
あ、そうなんだ。はい、何歌うの？
長渕とか歌います、
ね。おう。なんかでもそれってさ、結局、ね、日常がちゃんとしてるからさ、結局、カラオケなんてギャップの演出じゃん。
そういうなんか密室とかに行くと、うん、なんか、わーみたいな。
うん、やるぞおいみたいな。キャプテンオブザシップ。
女子感を出したらやばいって思っちゃうんですよね。うんうん、
そこがさ、ギャップになるわけじゃん。
ああいう暗いところに行くと。う
ん、わざとね。で、普段の、こう堀井さんのギャップで長渕をね全力で歌う堀井さんってのはまた可愛くて、それもこうなんていうのちょっといいな堀井さんいいなに繋がると思うんだけど、私がねカラオケボクサーで長渕ってもう何のやるもないじゃん。
もうみんな心に染みる。
そうだから単純にキャプテンオブザシップだなと思って終わりじゃん。意外性とかね。
ただ感動する。
そう。
ただ東京っていいなって思う。
思いっきりグッバイ青春歌うからね、私ね。でさ、そうじゃないわけ。
東京で生きるってすげえなって思うから。
トンボシャボン玉。だけど違うんだっつうの。だからそのギャップを演出する場になるとしたらどうするかって言った時に問題なのは、まあ大体さみんなアイコのカブトムシですよ、世代的には。
ああ、ね、まあよく上がってきますよね。
上がってくるじゃないですか。167センチですよ。最近ハイライン聞いてるから174ですよ。少し背が高いやつ185ですよ。で実業団だよ。カブトムシめっちゃ高いところにいるわけ。だから、どうするかね。女だけだったらさ、すごいもう、アキナとか10連発で歌うじゃん。
そうですね。
あの、久米宏さんの、あの、工場まで真似していくじゃん。最近は手芸をすることが趣味。移動の時間は全て手芸に当てています。三森アキナさんで、ミアモーレとか言ってるじゃん。だけどさ、
で、ゲラゲラ。そんなこと言って
る。ダラララ、ダラララララララララララ、ジャジャジャジャジャジャジャ、ダラララ、ツタツタラって言ってる。やっぱ、異性がいるとね、
なんか、うん、あの先輩でずるいなと思ったの
は、あ、いいね、それいいね、それ
海外のなんかカーペンターズとかを知られて歌う人がいて、
うん、Once again みたいなやつね。今イメージ私のイメージカーペンター。
それすごいなと思いました、
ね、というわけで、うん、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、
はい、でした。
皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。
お疲れ様。
毎回およそ30分、私、ジェーンスーと堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読んだり読まなかったり、太陽の向こう側を目指したり目指さなかったり、とりあえずオーバーということで、トークプログラムを今週も進めていきます。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
カラオケ行きたいね、本当に。
ね、行きたいね。
うん、秋菜。
もうでも解禁だからいいでしょ。
まあそうそう。私今さ、家でユーミンと秋菜交互に聞いてるわけ。
はいはいはい。
もう秋菜、ほんと一人で、秋菜だけのザ・ベスト10やってるからね。
うん。
ほ
ん
と。たったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったったこの間もこれやったじゃん、前の、はいはいはい。だけど、思ったんだけど、
はい、
結局、イントロが秀逸なんですよ。
そうですね。 そうですね。あと感想とかね。
そう。
素晴らしいですよね。
メロディーも、ね、メロディーも、はい。そんなないよ。転調とかメロはそんなに感想とか、そんなさ、クイーンみたいな曲じゃないじゃん、アキラの曲って。
でもさ、後半、うん、
まあまあ、みたいな曲じゃないじゃん。そうです。だけど、なんか、イントロを口で言えるってすごい大事だなと思ったの。
うん、うん。そうだね。うん、今の曲わからんね。
わからんよ。
イントロね。イントロドンができないもんね。
だから、トムキャットとかさ。
ああ、はいはいはい。
ねえ、チャン、チャッチャンみたいな。とりあえず、イントロが口で言えるっていうのは、私たちの世代の歌謡曲のもう、マストで、そこで言うと。
そうだね。汽笛の音からわかるもん、やっぱり。ボー
みたいな。でさ、さっきの聖子とかもさ、聖子ちゃんとかも、てんでんでんでんでんでんっていうのがわかるじゃん。
ね、
だイントロドンってそういうことだった
ね。そうだね。今だからできないんだね。イントロわかんないから。
若い人たちはわかるじゃない、うん、夜遊びのイントロとか私全然わかんない。もう夜遊びしないからわかんなくなっちゃったけど。でも例えば、サビのはわかるっていうのはあるわけよ。例えばその、ちょっと10年以上前か。西野カナちゃんのさ、会いたくて会いたくて震えるって、うんうんうん、あれはすぐ歌えるじゃん。だけど、うん、あの曲のイントロどうだったかちょっと思い出せないのよ。ああ、
そうですね。
そう。
うん。
最後までやってんだ。私多分、くるりとかかな。いつだって、僕らはの、スーパーノヴァなんだっけ、あれ、あれ、じゃん、つつつつ、じゃんじゃんっていう。だから2000何年までだな、私が多分、イントロ。
いや、ていうかもう今の歌自体がもうわかんなくなってきてるから、
ね。まあ、それはしょうがないよ。
イントロどころか。
イントロどころか。
ね。
これは曲名なの？グループ名なの？って親と同じことを言うようになると思わなかったっていう。
本当ですよね。ね、
本当に、
うん、
あれちょっと今日元気ないけど、もしかしてあれ？
え、何ですか？
あれやってんの？
あ、今日そうなんです、私
今私だけテンション高いみたいな、
断食中でして、
なんかもう本当見切り発車でやるなっつったのに
断食中3日目、うん、なんかずっと水飲んでる。
断食3日目って具体的にどういうやり方をしたんですか？これ断食のプロから怒られない？
うん、これはネットでちゃちゃっと調べて、
出た一番や、本当にこれ聞いてる人真似しないでくださいね、
絶対真似しないでください、はい、ちゃちゃっと調べて、やっぱ今断食とかファスティングってちゃんとした期間に行って、
う
ん、体をチェックしたりとか、
そうそうそう、
あとメンタルケアと一緒にやったりとかってする3日間で、前後に2日ついたりして、まあ1週間ぐらい
準備食をつけてね、
はい、っていうのが、まあ当たり前らしいんですけど、うん、まあちょっと私急に、あ、まあゴールデンウィークちょっと暴飲暴食だったんで、まあ体重増えちゃって、で急にちょっと明日までに痩せなきゃいけないんですよ、明日までに。だからもう時間が4日しかなかったわけ。そんなさ、チェックとかしてる場合じゃなかったのね。で、さ、ネットでさ、ずっとさ、ネットでさ、調べてたらさ、私ちょうど尾道行ったから、
はいはい、
マンダ酵素が家にあったの、マンダ酵素が。
マンダ酵素は夜道に行ったら家にあるってどういうこと？
あ、ごめん。
買ったの向こうで。
マンダ酵素は、尾道の会社なわけ。
あ、そうなんだ、マンダ酵素。
そう。で、なんつったかな、マンダ発光感みたいなのがある。
はいはいはい、はい。
発光は、光の方じゃない。
当たり前で、これで光る、マンダ発光感ピカーって思う人いないよ。
マンダが発光する方じゃないよ。うんうん、発光感みたいのがあって、うんうん、それで、
酵素の方ね。
ちょっと買ってきたわけ、お土産を。
はいはい。
ちょうどあったの、酵素が。
それは買ってきたからでしょ。で、私のお土産を食べたんでしょ。そっち飲めよ。お土産食べるから太るんじゃん。マンダ酵素飲んでれば私のところにお土産もいいし、お前重いんだったでしょ。
で、だから、うん、なんか調べてたら、準備食2日で3日間の断食の間に酵素ドリンクを飲めっていうわけ。
はいはいはい、
大抵のやつは、
ね、
まあ、平均的なやり方は。酵素ドリンクかと思って、うん、でマンダ酵素があったから、よし、やれると思って、うんうんうん、もうやっちゃったわけ、その日。
準備食なくてね。
準備食なく。
うん、突然の断食でしょ？
突然断食始めたの。うん、それで、ずっと水飲んでたんだけど、その日の夕方に弟がなんか、妹が作ったよだれ鶏持ってきて、で、
酵素じゃないで、それね。
弟と、旦那が飲み始めるわけ。はいはいはいはい、長いの、あの人たち。うんうん、ずっとさ、なんかさ、姉さん、タンパク質は関係ないですよとか言うわけ、弟が。でも超美味しそう で、うん、旦那がハラミ焼き始めたから、もう、1日目はそれで、ハラミと、 よだれ鶏食べちゃったらボーンってなって、あなたに渡そうと思ってたつまり3袋残ってたんだけど、そのつまみも開けちゃって、まず1日目は全然できなかった
朝から水飲んでて、単に忙しく食べられなかった人じゃん、それ。
ね、うん。5時から8時ぐらいまでもう超食べて、うん、無理だった。
無理だった。
それが土曜日。
土曜日。
で、
はい、
日曜日は頑張ったわけ。
行こう！
もう旦那がいろいろ料理作って持ってくるんだけど、勘弁してよって言って、うん、ちゃんと拒否して、うん、水ばっかり飲んで、
水ばっかり飲んで、
マンダ酵素、飲んでちょうど通販で頼んだ酵素ドリンクも届いたから、
はいはい、
酵素ドリンクもちょっと飲んで、うん、でただちょっとハラミは美味しそうだったから2枚食べた。
だからさ、
ハラミは2枚食べた。
何時でも何でもないじゃん。ハでさ、美味しそうだからは理由にしちゃダメだよ。美味しそうだからは理由にしちゃダメ。
ハラミが、
うん、
ハラミがハラミに2日間やられたんだよ。
じゃあそれ
で。ハラミ。それで
土日
で1日目はまあ大丈夫だった。すごい食欲あったけど、うん、なんとか乗り切れて、はい、で月曜日だから昨日ね、うん、もう昨日2日目断食2日目もうひどい、もう本当に食べられないって、もう悲しすぎるね。
お腹空いたんだ。
お腹空いた。やっぱり昨日が一番、
ね、
うん、昨日が一番空いた。もうだっていろんなとこそれで行ったりとかするから、食べ物がいっぱいあって、お仕事で。で、ね、うんうんうん、家出てくるときお昼に出たんだけど、お昼にすっごいお腹減ってたから、もうその時点でやっぱ食べられないと空いちゃうんだよね、お腹。
そうでも何のひねりもない話です。
いや違う、食べられないって思うと、
ああなるほどね、食べられないと思うと、
なんかストレスで食べたくなっちゃうんだよ。なんかもう自律神経の乱れがもう最高潮だわけ、うん、もう今なんかその乱れまくってんのが、
はいはいはいはい、
それで、ね、あの昨日月曜日だから出る前に何か食べるものないかなって、あの旦那さんのお好み焼きのセットの中に何かさ、あのいりこをさ削った粉があるんだけどさ、はいはいはい、その粉をさ袋に指入れてさ舐めたの。それで出てきて、で水で過ごして、
うん、
もうお腹減ってるから家に帰ってさ、その何かもう
妖怪粉舐め女だ。
そう、
えちょっと待って、マンダコースはどうなったの？
あ、マンダコースはだからそんなに一日にチュルって感じだからね。
待って、一日にチュルって感じでいいの？
そんな別に、いや、それも私なりのファスティングだから。
そうか、オリジナルファスティングだから、ね。
別にこれはマンダコースさんにも迷惑かけてないし、
うん、そうね。
ファスティング界の人たちにも迷惑かけてないわけ。うんうん、私が勝手にやってるものだからね。
これファスティングじゃないよ。
ファスティングじゃないの。これ断食。違う、ただ、うん、ただ食べてないだけだから。
わかった、これ、堀井美香の腹ペコ大作戦って名前にしようよ。
そうね、うん、そしたら誰にも
迷惑かけない。そう、断食じゃない。あくまで腹ペコ大作戦ですから、これ、うん。
で、今日は3日目なんですけど、
はい、どうですか？
もうね、なんていうの、なんかもう人って、こう、なんかこう、期待をしなくなると、うん、もうなんか絶望に変わってどうでもよくなるのね。もう食べることとかも一切興味ない、今。
本当？
はい。
はぁ。
全然こう今お菓子がいっぱいあの差し入れをね、いただいて
持って帰りなさいよ。
だからこれは5日後ぐらいに食べるのを楽しみに持って帰る、
うんうん、
けど全然その食べることに対して無欲になってくるね、やっぱり、うん、ある一定超えると。
あのさ、お通じとか睡眠とかはどうなの？
あ、お通じは出てるんです。
え、
で肌も良くなってんの、
う
ん、
まあ、肌はね良くなると思うけど、
で1日目で1キロ落ちた、
うん、
いきなりズトンって、
うんうん、
で今日の朝を測ったら500グラム落ちた、
うんうん、あ、じゃあ 1.5 キロも痩せたんだ。
そう、2日で、うん、だからまあ効果は出てるし、多分
中に入れてないでうんこ出たってだけだと思うけどね。脂肪も何も減ってないと思うけどね。単純にうんこ出たってだけの、うんこが 1.5 キロあったってだけの話だと思うけど。
そうなの。なんか今はもう全然食べたいって思わない。
ただ肌ツヤはいいですよね、いつもよりね。
そうなんですよ。
まだ白いよね、いつもよりね。
そうなんですよ。うん、
まあもしかしたら試供品のファンデーション変えた可能性もあるけど。
でも気持ちはやっぱりそのなんていうの、食べたいとか楽しいことが一個減ってるから、
あ、そっかそっか、
この次何食べようとか、うん、あ、お腹減ったな、じゃあ何食べようみたいな気持ちがなくなっちゃってるから、すごい落ちてる、やっぱり。
メカブそばで泣いた女としてはね、やっぱり。
そうですね。
ね、
なんかこう、自分の実体がない感じはすごいします。
そうなんだ。
ヌエみたい。
ヌエてる。
ヌエみたいな感じ。
何それ、
伝説上の
生き物
みたいな感じ、うん、
自分が。
そう、
たった 三日目週間
から顔が顔が鳥でみたいな、うん、
あはいはい、はい、あの
手が
何とかみたいな、
あの変な声出すやつ、うん、ああみたいな、ああっていうやつ。
今まで過去にダイエットしたことないんですか？
あ、もちろんダイエットはありますよ。
学生時代とかにパイナップルばっかり食べて、
でもこんな食べなかったことはないですよね、うんうん、これは初めてです。
あの、まあ、リバウンドの女王から一言言わせていただくと
するってか、
そう、あなたの4日間で減るものは、まあ、水分なんですよ基本的に、あの糖質とかを取らなくなったから、5
日目に戻ってくるってことですか？
そう、糖質とかを取らなくなったから水が出てるだけなんですよ今で、水がたくさん出ているという状態で、まあ、あとうんこも出て、で水とうんこを出した状態で痩せたというっていうことを、私はまあ虚偽の申請とは言いませんけども、でも必要なんだよね。
あ、そうそうそう、なんかまあ本当にたまにいいなと思いました。健康状態のいい方とかね、ちゃんとちゃんと、これは私が勧めてるんじゃなくて、うん、これは私の体験として、うん、一個人の
腹ペコ大作戦ですね。
そうそう、腹ペコ大作戦としてのご報告ですけれども、うん、そうなんです。
あの、あれなんですって、やっぱり我々食べ過ぎなんですって。
そうですよ、そうですよ、うん、だから水ばっかり飲んで、もう水ばっかりだよって思ったんですけど、うん、そういえば、まあちょっと老人の海の話になって申し訳ないんですけど、じいさんは、沖に出た時に瓶一本の水で一日暮らしたんですよ。瓶一本の水で、うん、あの、カジキマグロと戦ってるんで、なんかまあ、本当に食べ過ぎなんですよ ね、 そうだよね、きっとね。
で、なんか朝昼夜って3食食べなきゃっていうのと、前の日の夜がたくさん食べても朝来たら朝ごはんで食べなきゃみたいな、 あるけど、
ね、
もうこの年になったら私たち1日2食ぐらいで本当はいいはずなんですよね、
う
ん、
あなたどうですか？
私はコロナになった時に食事の量が減ったんですよ。それはストレスがないっていうのと、必然的に寝てた、ずっと寝てたから食べなくなって、うんうん、そしたらまあ皆さんにシュッとしたって言われたじゃないですか、うんうん、で別に体重もそんなに減ったりはしてないんですけど、でそれをなんとかキープしようとしてたんですよ、うん、いわゆるお腹が空いたら食べるっていうだけ、
うん、
その何時だからとかじゃなくて、でもやっぱり戻ってきて1週間経つと、うん、ちょっとイラッとしてる時になんかつまんだりとか、うん、慌ただしいからつまんだりとかしてる時があって、あ、うん、こりゃ良くないなと思いました。お腹が空いたって思ってからの、あの、うん、食べればいい。で、今私たちさ、ちょっとほら、番組やるんで盛り上がっていこうっていうつもりで、はい、カフェラテをシャレ買ってきて皆さんと一緒に飲んでるんですけど、このカフェラテ多分家にいたら飲まないからさ、みたいな。
ああ、そうだね。
刺激物だったり牛乳だったりっていうのでカロリーはあるわけで、うんうん、まあだ、要は、取りすぎなんだよな。だって、うん、家にさ、ずっと私10日間こもってたってことは、1日200歩ぐらいしか歩いてないわけじゃん。うん、運動量としては絶対少ない、うん。それでもスッキリしたっていうんだとしたら、本当に日常生活なんやかんや、口に入れちゃってんだなと思った。
うんうん、ちょっとずつね、うん、そう、私も、なんか、通勤途中必ず飴舐めるんですけど、うんうん、金のミルクっていうね、うんうん、コンビニで売ってるちっちゃい小袋のやつね。あれ1個食べきるの、
通勤。2袋？
通勤で。
そんな小声で言ってもダメだって
だからしょっちゅうそうやってだからこう口に入れてるから、うん、そのやっぱり味覚ってそのね、今なんかいろんなほらコロナとかでもさ、うん、大変な人がいる
味覚障害とかね、
やっぱりこうずっと食べてなくって、うん、そのハラミを2枚食べた時もう本当美味しかったわけ。
味覚が正常になったんだ
ね。そういうことでしょうね、うんうん、
で、あのよく言うけれども堀井さんって本当面白いのが、タンパク質をほとんど取らないじゃないですか、
はい。
どうやってそれで生きてるんだろうと思うんだけど。
ぬえぬえ。
ぬえぬえ。でもやっぱ人それぞれなんでしょうね。
まあそうでしょうね。
だってさすがに糖質の量がやっぱりすごい多いじゃん。
多すぎる。
そうだけど、はい、それで病気になったりはしてないし、例えばなんかすごい太っちゃったりとか、すごいガリガリになったりもしてないから、うんうん、人それぞれ必要なのが違うんだろうね。
そうでしょうね。やっぱり遺伝的なものもね、うん、あるし、うちの両親とかも母なんかはそんなに食生活良くないですけど、うん、元気ですしね、なんかありますよね。
私は逆にタンパク質を取らないとやっぱり体調悪いんですよね。食べたいものは常にタンパク質で、
うん、
なんだったらご飯、まあ、パンは食べないですけどあんまり、うんうん、ご飯よりもタンパク質食べたい。
うーん、
やっぱりそれぞれのタンパク質とか脂質の方が好き、
うんうん、
ね、だからそれぞれの生きていくのに必要なエネルギーの要素
って、まあ、あるんでしょうね、割合が ね、
うん、なんかまあ、なんかもちろん全体こういう感じっていうのは厚生労働省とか出してるんでしょうけど、
はいはい、
人それぞれあるよね。
そうですね。 まあだから今本当に、
うん、水で
水で、はい、
顔色はいいし、あとその肌の透明感とかいつもよりある感じしますよ。
ありがとう。今日だから帰ってまたその削り節の粉を舐めるっていうのが楽しみでならないんですよ、うんうん、今日
それは OK なんだ。それはやっぱり
それは私 OK なんです、
う
ん、
あ、そうかそうか、腹ペコ大作戦で OK ってことね。
そうです、うん、でも昨日500しか減らなかったのはその、うん、
粉のせい、
いりこの粉のせいかなとも思ってんですよ。
違うよ。違うよ。あのさ、フラフラしたりとかはないんだ、
はい、
今のところは。
フラフラしたりとかはないですね。う
ん
う
ん、じゃあ健康では仕事も普通にやってるんでしょ。
うんうんうん、全然。ただやっぱり意欲とかそのなんていうんですか、肩が回る感じはな全然ないです。
そうだね。今日ちょっと最初からね。はい、私がテンション高すぎたのもあるけど、あなたもちょっと
あなたがすごい歌ってきてましたからね。
私今日来た時にもユーミン聴きながらもう歌いながら。
まだ今日テンション高いんですか。
今日は多分高い日ですね。日によりますけど、これも
低い日あります。
まあラジオをやると一回ギュッと上げるっていうのがもう自動的にできちゃうんであれですけど、うんうん、今日はちょっと肩回しすぎの日で来て、あれ堀さん全然来ないなと思って、うん、あ、こいつまさかの断食中と思って
すいませんすいません。
いりこを舐め、はい、ハラミだから5日間やるの。
あ、そうなんです。今日で一応その断食は終わり、うん、なんか明日の朝私はあの大根スープを飲みます。それが超楽しみ。
そういうのが副食でね。そうです。
で夜におかゆを、ちょっといいおかゆを食べようと思ってるんです。
そこでね、減ったりするみたいよ。
は
い、
また、
うん、だけど、あなたはいつのために痩せるなきゃいけないん
だっけ。明日。
で、その後痩せなくてもいいんじゃないのね。その後痩せても痩せなくてもいいんじゃない。
まあ、でもなんかもらえるものはもらっとこうかなみたいなことですよね。
2個セットで送料無料なんです。2個頼むわってことでしょ。
全然いいですよね。
こう、明日はなんか撮影とかですか。
あ、そうなんです、そうなんです。
はい、顔だけでもさ、はい、ちっちゃくなりゃいいんだから、別に顔にお肉ついてないからいいじゃない。
うん。結構まあ、お腹もペシャンコになったので。
すごいね。1.5 キロ痩せただけでお腹がペシャンコになるの。うんこだよ、それ。何度も言うけど、うんこだよ、それ。
うんこまみれみたいに言う
じゃ
ん。いや、
だってさ、お腹の脂肪だけが 1.5 キロ落ちるわけないじゃん。1.5 キロ痩せたらお腹がへこんだよ、それ。うんこだよ。
ねえ、私、なんかってさ、うんこだけ、うんちだけなの。
そう、うんちだけ。
え、
うんちが詰まって
言っとくけど、今、はい、あんたのとこにも入ってるからね。
知ってるよ。私はずっと入れたり出したりしてるけど。
何この小学生みたいな。
うんちっていうか、うんこっていうかでね、いろいろあれですけどね。こうの方がこうちょっと乾いてる感じがしてさ。うん、でも、うんだよ、それ。
え、
うんがついてるんだよ。
どういうこと。
いや、だって、ね、3日ぐらいほとんど物を食べないで水だけ取っていて、お通じはよく出ています。
ああ、
ね、体重が 1.5 キロ減ってお腹がへこみました、はいはいはい、さあ何でしょうって言ったら100人中100人が正解するクイズだよ、これ。
宿便ってこと。
そう、でもね、宿便なんてものはないんです、
あ、
科学的には。
はい、
だからただのうんこです。ただのうんこ
で、ねえ、
うん、
なんか私がさ、うん、うんこと共に生きてたみたいに言うのやめてくれる。
そうそう、そうじゃん。リビングウィズうんこってことでしょ。うんくすってことでしょ。ねえ、蝶の中に食べますって、ね、
これさ、うん、ツイッターとかさ、今配信に出る人さ、うん、なんかもう絶対やめてね、ホリーミカなんて言った、今英語で、
うんくす、リビングウィズうんくす。分かった分かった。今ほらフリーになったからスポーツ紙とかに狙われやすいから、あのタイトルつけてる人も一切、うん、うんこのうの字も書かないんですよ。私も堀井さんがなんかちょっと断食をしてみたんですってみたいな感じの紹介ですよ。もうみんながあのテロだよ。もう聞いた人突然、え、突然うんこの話をしだしたぞって。
まさかの下ネタみたいな。
下ネタっていうこれ。まあ下か。
それは下ネタではないですけどね。
そうね。
あと本当皆さんにすいません。
そうだった、それもあった。
ごめんなさい、皆さんに謝らなければいけないのはですね、本当の先に謝ればよかったんですっきりしたんですけども、
うんこと出たから
ね。そういうかけ方やめてくれる。
すっきり、ちょっと聞
いてかかってると思わないでよ。
次は心のうんこを出しますね、皆さん聞いててください。ひどい
ねえ、 小学生の男子でしょそれ。
そういいじゃない、なりたかったやつだよ。
スーさんからは療養期間中に返品できなかったザラのワンピースというのがですね、皆様にプレゼントとして渡ることになりましたけれども、はい、私堀井からのお受験パックというですね、お受験、小学受験の時に着ていた紺のワンピースと、それからまあ赤本ですね、これをパックにして差し上げますということを本当に無邪気に話したんですけど、あ
の日結構高いね、ブランドのとか言ってたのね。
そうですね。でね、次の日ね、クリーニングに出そうと思って、ね、うん、クローゼット見たらね、なかったんですよ、それが。
探しても探しても。
そうなんです、うん。ということで、本当にすいませんでした。なんかもう記憶違いということで。
他の方にすでに譲っていた方です。
おい。なんかね、ずっとだから、この気持ちの中で、うん、あのお受験ワンピースをなんとか、どこに、どうしようかなっていうのずっとあったわけ。
誰かに譲らなきゃってずっと思ってたんでしょ。
そうそうそう、
ないものを、ないものを誰かに譲ろうと思ってたん
ですよ。挙句の果てに ない時に夫が帰ってきて、ねえ、私の受験スーツ知らないって聞いて
もさ、知るわけないよね。旦那もびっくりだよね。はあ。
でやっぱりこうコンロが並んでたら、もうなんか視野がなんていうの、 狭くなってる。だから物事に対する視野だけじゃなく、うん、もう物理的にやっぱ見るとこがさ、
あと思い込みありますから、絶対これは誰にもあげてないみたいな。
そうですよね。
そしたら
そういうことですみませんでした。あんなはしゃいで言っちゃって
ね。え、でも楽しかったですねあれ。じゃあ私も出しちゃおうかなって言ったことがなかった。
私も出しちゃおうかなっつってね。そうそ
う、出たらうんこだけってことですよ。
ちょっとで、はあ、今までずっと言ってこなかったじゃん、そのワードは。
そうだっけ、
言ってこなかったよ。
じゃあ断食なんかすんなよ。
断食したって話したんじゃん。
そうだよ、そしたら何が出たんだって話じゃん。1.5 キロ痩せました。親か、おかしいな。
違うよ、脂肪が縮んでんの。
そんなわけないじゃん。1キロの脂肪を燃やすのに何キロカロリー必要か知ってる？
知らない。
7000だよ。
7000ってどうしたらいいの？こっからどこまで歩けばいいの？小田原ぐらい。
小田原ぐらい。
長えな。
長えよ。小田原
東海道。東海道。日本橋から始めるわ。
一人北膝くりげやって。
膝痛めるでしょ。
膝痛め膝くりげやって。そうそう。でもやっぱ、我々の時代とは違いますから、今。油抜きをしたりとか断食をしたりとか、あとデンマーク王立卵ダイエットとかあったよね。もう今から考えたらなんであんな嘘を信じたんですか私た
ち。何それ、知らない。
デンマーク王立卵ダイエットっていうのがあったんですよ、私たちが女子大生の頃に流行ったんです。
知らない。
で、100万回ぐらいコピーされたカスカスのコピーが回ってきて、これカピしてあげるっつって、もうコピー文字が書いてないところにまで全部こうなんかこうブツブツの点がさ浮かんでるようなさあるじゃん、脅迫状みたいな文字が薄くなった。デンマーク国立、あ、王立だ、デンマーク王立病院のが開発した
卵、
卵ダイエットって1日卵12個ぐらい食べるやつがあった。あったんだって。はデンマーク王立病院だったかな。ねえ、なんかやっぱ私たちのあの時のリテラシーの低さってもう半端なくて、
うん、
デンマークの王立のダイエット法がなんで日本語で書かれてんだって、なんでそれがコピー用紙で回ってくるんだって話じゃん。でもその時は雑誌とかでもねなくて最初に口コミできたんだよね。
へ
ー、だってデンマーク王立玉まで入れると卵で検索が出てくるもん。デンマーク王立国立病院ダイエットメニュー、デンマーク国立、
でも今も
王立じゃなかった、
今もこうやって脈々と受け継がれてんじゃん、デンマークで。
これある人、知らない人のブログなんだけど、正式にはデンマーク国立病院考案ダイエットメニューですって書いてあるんだけど、誰かデンマークに行って確認は取ったのか、ソースはっていう話なんですけど、とにかく卵をすごい食べるんですよ、めちゃめちゃ。で卵を食べて痩せますみたいなやつで、
おなら臭くなっちゃうね。
まあね、今うんちこについておならって言ったね。もう終わりだ、もう終わりだこの番組。
ここカットして
しないよ、絶対しないからな、ここは。ここは何があってもカット
するから、ね、ちょっと今ちょっと待って、今ちょっと右見て、いっぱい人がいる。
もう諦めてるよ、諦めて。
今日に限って、
今日に限って
たくさんたくさん 人がいらしてまして。
ちょっと待って美香ちゃん、今日に限って人がいらしてるって言うけど、はい、そもそもこの番組たくさんの方に聞かれてるの。
そうでした。
見てる人がいるとかいないとかの問題じゃないんですよ。
そうでした、うん、グッズ
サンプルをね、
サンプルをね、
どういうものにするかって皆さんからたくさんコメントいただきまして、はいはい、いろいろと私たちも作ってどうっていうんで、今日はその
サンプルで出来上がってきて可愛いですね。
そう、いろんなものをちょっと、うん、今作っていて、うん、サンプルで作っていただいて、はいはいはい、これはどうだとか、ここはロゴいらないんじゃないかとかいうのを今始めてますので、うん、6月の、ね、中旬ぐらいにはなんとか世の中に出していきたいなと思っているので、ちょっと皆さんちょっとお待ちいただければと思います。もうこう見えて我々もいろいろやってますから、
ね、そうですね、うん、ね、
うん、だやっぱり無理なダイエットとかせずにね、健康に6月を迎えたいじゃないですか。でもさっき言ってたその食べ過ぎ、我々は食べ過ぎなんじゃないかは本当にそう思った、
うん、
コロナ行った時だからストレスがなきゃ食べないっていうのはあるね、
うん、
今日も私ここに来る前に原稿書いてたんだけど、そのやっぱ飴理論ですよ。気がついたらやっぱりなんかちょっと飴とか口に入れてるから、
うんうんうんうん、
で飴一個一個のカロリーが高いとか低いの話じゃないんだよね、
うん、
なんか常に口に入れてるっていう状態でやっぱあんまヘルシーではないよ ね、
私マンダ酵素のそのチュルっていうタイプのやつとか、うん、
はいはいはい、
昔も食べたことあったんだけど、うんうん、あんまりこう味なん別にその時はなんとも、あ、こういうものなのかって食べてましたけど、うん、やっぱこう研ぎ澄まされてるからすっごい美味しいの、うんうんうん、なんかちょっとずつが。そうなんだよね、
そう、常に口に入れてると分かんないんですよ、
うん、
飽食の時代に生まれた。
そうですね、こうやってなんか何時間か空けて食べるって本当に、ね、
大事、
それそう、大事ですよね。
何にも食べない時間作ってないもんね。
ない、ちょこちょこちょこちょこ食べてますよ。
それでちょこちょこ食べるだけで終わればいいんだけど、うん、ちゃんとして食事の間にちょこちょこ食べてるから。
そうなんです。
ね。
そうなんです。
かと思えばさ、この間、お仕事の会食があって、まあ、いいレストランに行ってコースで、だからほら、品数とか決められないじゃん。コースって私今までの記憶で言うと、基本足りないわけよ。
うん、
もう飲んでるしみんな、とにかくもう米持ってこいみたいになっちゃうんだけど、うんうん、ついに来たね、49歳。コースがお腹いっぱい。てかコース、普通のコースで全然量多いと思わなかったのに、最後のデザートの時に、ちょっと、もうちょっと、もう入んないかもってなって、ついに食に敗北する瞬間が来たよ。
あ、そう。
絶対来ないと思ってた。
なんで？
未だに同世代の人に比べたら全然食べられると思うんだけど、いや、なんかだからやっぱ、その日の調子によって食べられる量が変わるみたいなことになってきた。昔はさ、もう無限に食べられたからさ、
うんうん、
でもほら堀さんとご飯行ったって、まあ、3分の2ぐらい私が食べて3分の1ぐらい美香ちゃんが食べるみたいな感じで、はいはいはい、なんか分けたりするときって、はい、これがだんだんできなくなったら結構きついなっていうさ。
そうね、
いろんなものをちょっとずつ食べたいじゃん。だって、
うん、なんかちょっとずついろんなものを食べちゃうとやっぱりいろんな時間に食べちゃうわけよ。
いいこと言う、いいこと言う、分かるよ分かるよ、辻褄が合わなくなってくるよね。やっぱりねバイキングなんだよ、何度も言うけど。
もうダメでしょ、だから
バイキングちょっとずつ食べられるじゃん。
ああ、だから一日お腹減らして、うん、バイキング行ってっていうことですね。ま
あ、どか食いすると良くないから、うん、なんだろう。だからさ、なんていうの、やっぱりさ、自分から食べに行っちゃダメだ。新しいね、令和のシステムも私考えた、
うん。
前、自分から食べ物を買っちゃいけないっていうシステムで、お願いした人が一日に誰だか分かんないの。知ってる人とかじゃない、うん、知らない人、チリンチリンみたいな人とか、すれ違った人とかが、ちょちょっと食べ物渡してくるの。うん、すれ違った瞬間とか、うん、で、それだけ食べていいの、
うん。
で、何時間後に来るかも分かんないの。
うん、
そしたらまた街歩いてたり、バスに乗ってたりすると、隣の人がまたシュッと渡してきて、
あ、怖くないです。
今度は、ナスか、とか思いながら、
バスでナス渡されるのね。
バスでナス。踏んじゃったよ。ラッパーカッツの。でそれで行くと人に食べられる量をコントロールしてもらって、それだけしか食べちゃいけないってなれば、でもそうするとさっき美香ちゃんが言った食べる楽しみっていうのが一個なくなるわけですよ。
ちょ
っと生きる気力が、
うん、
このバランスどうしてんのみんな。
いや本当そうですよ、うん、この食べられないとか、うん、なんか食べることを考えられないっていうのって本当に切ない。
食は文化だからさ、うん、結局、うん、そのわあこの後じゃああれ食べようとかさ、
そうなの、
食べながらお話ししようとか、そういうのがあるじゃない。
そうそうそう、うん、ちょっとつまもうとかね。
そうそうそう、だけどそういうのがなくなる ことに、まあ、それがなくなってコロナ禍で結構さ、みんな気持ち落ちちゃった人がいたわけじゃん。でも今、コロナ終わって私たちの胃の中が結構それで対応できなくなってくると、どうすんだろう、みんなどうするだってさ、今私たちがね、まあ、女子大生とは言わないけど、アラサーぐらいまでだったら、あの、アフタヌーンティーとか余裕で食べないけど、今、絶対無理じゃん。あんないっぱい甘いものとさ、すいません、しょっぱいのいただきますか、どうしてんだろう、みんな。何食べるようになるの、大人になる。塩昆布茶とかそういうの、
吹きとかじゃないよ。
吹きだって、なんでそこに山菜行くの、なんで吹きなの、期間限定されてるじゃん。吹きバーって買って
くる。やっぱ小さい子、つまみになってくよね、やっぱり。
ね。
うん。なんか大量の膨らまして焼いたものとかじゃなくて。
ポテトチップスとかポップコーンとかではなくて。そう。
なんか小さく、こう、熟成されたものを食べるようになってくる。
しじみとか
そういうの。そうそうそうそう、しじみのあの。
煮たしじみ、干して煮たしじみ。干して煮たしじみで口の中ずっといけるよ、そう。そっか。これから先は結婚で、だから別にさ、太るのはいいんだけど、
はい、
胃が重いとか嫌じゃん。
そう、胃が重かったの、うんうん、だからもう本当に体も重かったし、うんうん、でやっぱりもう自分でも規制できなくなってるから。
規制っていうのはどういうこと？
あ、なんていうの、
ちょっとずつ、はいはいはい、制限がし、
そうで、やっぱり食べないでおこうって思うと、もうどんどんさ、やっぱりこうストレスになってさ、うんうんうん、逆に食べちゃうんだよね、うん。なんかもう普通にもうその末期の時、3日ぐらい前の末期の時とか、夜帰ってベビースターラーメン食べて、エリーザっていうあのなんか袋のやつ全部食べたりとかして寝てたから、
う
ん、ダメだって思いながらね、う
ん、それでよく太んないね。
いやいやいやいや、そうなんです。
吸収が悪いのかね。
だからまあ始めてちょっと明日まで頑張ります、う
ん、
はい。
なんかさ、一番コントロールできない欲かもね、食欲って。
そうですね、
こんな年にもなってさ、
そうだね、
体の受け皿としても結構もう限界に来てんのにさ、うん、だって睡眠欲とかはもちろん眠いのきついけど、ちょっと頑張るとかできるじゃん、
うん、
で性欲なんかもう別に
もう高笑いですよ。
コントロールってなんだっけっていう、
うん、そうそう
じゃないですか、
はい、
は性欲みたいな、ないとは言わない、ないとは言わないけれども、うん、
ね、別にもうそこを磨こうとも思わないし。
性欲ってだって磨くの？
性欲っていうこのものをね。
ね、そうそうそう。てか性欲と向き合ってないからね。
なんて痛覚なくなってんのね。そうそうそう、なんていうの。
てかさ、呼んでこないとないよね、性欲ね。食欲は常に横にいるじゃん。
そうね、そうです。
だからもうちょっとなんか気をつけてないとこれが暴れたりするわけじゃん。性欲、おい性欲性欲って呼ばれてこない。
こう手綱を引っ張らないとやっぱ来てくれないので。
そうそうそう。
で、来たところでツンツンってなんか針で刺しても全然痛くないわけよ。なんかわかる。ね。
そこにあるだけ。
画鋲とか踏んでも全然さ。
うんうん、刺激されないんだよ。
全然も、うん、だから痛い感覚とかいうのもうなくなっちゃってるわけ。うんうんうん、
はい。
うん、
だそこに、ただそこにあるってことでしょ。
そういう。
呼んでもただそこにある。
そういう。
でも一方ですよ、食欲はあなた。
一方。
ツンなんてつついてごらんなさいよ、もう。
もう
蜂の巣をつついたような大騒ぎさ。
私今こうなんていうの、意識がこうギュッと抑えられてて、うんうん、その絶望感の中でもう、うん、あいいやってなっちゃってるから食欲今なくなってるんだけど、うん、これ火がついたら多分ひどいことになると思うんですよね。
そうだね。それリバウンドの時ね。
リバウンドです、
うん。性欲そういうのないもんね。
ないです。性欲のリバウンドないじゃないですか。
性欲のリバウンドってすごいね。誰も。
3年間なかったから、
そう、ボーンとかないよね。
あるのかしら。
わかんない。いやもうね、しけったマッチですよ、我々なんて。どんなに吸ったってね、つかないですよ。いや、ないとは言わない。ないとは言わない。ここだけははっきり言うけど、私はないとは言わない。性欲はある。だからしかし。
私別に火をつけようとも思わないのでいい
です、うん。でもつかないよ。もうあんたなんてマッチの頭のね、火薬がないからね、棒だからね。あんたなんて所詮もう棒だから。もうそろそろ火つけちゃうからと思ったところ。
ついたら、ついたら手に召されるから。ついた瞬間。
マッチの瞬間。わ
ついた瞬間に、何か幻想を。
うん。
幻想を見て、美味しそうな、う
ん。いや、だからそれ
焼き鳥。焼きと美味しそうなチキンとかを見ながらこう召されるから、う
ん
う
ん、ねえねえ待って待って、マッチュイの少女なわけじゃん、うん、今の設定って確実に。 ってことは、
え、どういうこと？
マッチョの少女は最後、あ、これが美味しい ご飯だって言いながらマッチョを吸って、ね、いなくなってたわけじゃん。マッチョを買ってくださいって言っても誰も買ってくれないから、はいはいはい、団子を取りながら、はい、あったかいご飯だって言って、
う
ん、かわいそうだなって。
そう。そうそうそう。って。
だけどそこであなたが、うん、性欲のマッチ棒をこすったのになんで飯が見えんの食欲に見、そこで、あ、すごいなんか素敵な、素敵なセックスシーンとかさ、素敵な男性とかさ、
もうないから。
なんでさ、
ね、
性欲のマッチ売りの少女が性欲でマッチ吸って、なんでチキンが見えてくんだよ。
七面鳥が。
だって、それで、七面鳥がって言いながら、ふわーって手に召されていくんでしょ。地獄。地獄。最後に七面鳥の焼いた七面鳥を見て死んでいく。
でも結局なんかだってさ、うん、人って最後にさ、うん、よく最後に食べたいものなんですかとか言うけど、うん、多分だってさ寝ててさ最後に死んでいく前に、うん、ああもうあの女の人ともう一回とか、
うん、いるんじゃないそうやってね
食欲とかじゃなくて、うんうん、あ、もう、ね、もう一回あの女を抱きたかったみたいな感じで、うん、亡くなっていく人もいるらしいですけど、うんうん、まあ大抵の人は、うんまあ、最後に何食べたかったっていうようにあれ美味しかった
あれね今回気がついたことがあるんだけどあなたねこの、 あの腹ペコ大作戦をやり始めてから主語がでかくなってるよ人はとかね今まで私はみたいな話だったのに今回人はっていう主語のでかい話が多いよ、ね、
だからもう自分がもう自分じゃない、うん、もうぬだからヌエなんですへえもうへえ
いや我々には勃起機能がついてないのでこれがついてるかついてないかでやっぱ大きく違いますよ私たちはやっぱりこうなんかふわーっとこうなくなってきますけど、はい、明確にそこになんていうんですかねあのこれが難しくなってくるってなると、その性欲に対する焦燥とかもあるんでしょうけど、我々はふわっ綿菓子のようにふわーっとだけだってほら
蒸発しました、
ね、何々ができないみたいなことが ないわけじゃないですか。
ああそうですねそうですね。
だからあるんだかないんだか分かんないうちにふわーふわふわそして最後にマッチを吸ってで七面鳥美味しそうっつって天に召され
本当に夜べもないというのはこのことですね。
本当ですね、本当に。
まあでもいいと思います。そんな3つの欲なんていらないですもん。
なんだっけ3つも睡眠食欲性欲か
そうです、
ね、と言われてますよね、
うん、
でも食が意外と手なずけづらかったってことですね。
そうですね。
この年まで来て思ったのは、
うんうんうん、で食欲があるっていうことは本当に素晴らしいことですよ。
そうです、
うん、
本当そうです、
うん、
食べたいものがあるとか、
うん、
あれが食べたいから出かけるとか、
うん、
もう一つ頑張るとか、
うん、
いうのありますからね。
ありますよ、
うんうん、でもすごいいいこと言ったなと思ったら一番最初の時に
何
結局食事っていう機会を奪われることによって、うん、そこに対しての欲がなくなるとか渇望するじゃなくて放棄になってたじゃん。
そうなの、
うん、でも世の中大体そうですよ。家の中で縛られてる人、
う
ん、いろんなハラスメントされてる人も大体ですね、うん、それ自体をもう奪われているからそんなものは自分には用意されてないと思って放棄しちゃうんですよ。
いやもうすごいわかります。だから私3日目が、うん、今がそれで、うん、だからその期待するものに対して昨日はさ期待してもあ食べられないなっていうのがすごく認識したわけ、うん、あなんか望んでも手に入んないんだっていうのが分かったのが今日3日目で、そうするともう別に何にもいらなんか
欲がなくな
る。どうでもなく
そうで、まさかそれが自分に用意されると思わなくなるわけですよ。そう。これマジで大体の。
見ないようにしようとか。
ハラスメントとか、あとはその、なんだろう、洗脳とか支配下に置かれてる人の発想だからね。
でも成長するときも教育とかもそうじゃないですか。
そうですね。
やっぱり無理だよとか、うん、そのなんか期待してたものを手に入れられなかったりとかすると、うん、まあ諦めちゃう。
そうそう。もう自分にはそもそも手に入るもんじゃないと思っちゃうみたいな。
うん。うん
だけどそんなことはないです。堀井美香の前に今ハラミ2枚ぶら下げてくださいよ。もうよだれだらーたらしながら目がキラキラーってなって私にはこれがある。だからさ仕事とかもそうだけどさなんでもうちょっと頑張ればいいじゃんとかさ、うん、あとできるよやってみなよとかっていう時に全くそれ信用してくれない人いるじゃん、
うんうんうん、
頑張れないとかあと、うんうん、できないとか自分がそれできるわけがないとか、うん、そんなことはないみたいな私は絶対無理とか。だから結局それもその食欲の話と同じなんですよね。自分には用意されてないと思うと、うん、そこに対する欲がなくなるっていう、うんうん、気をつけなきゃですよ。
本当そうです、
ね、用意されてないもんなんてないんですよ私たち、
うん、ちゃんと取りに行けばね。
そう
そう。
だからどうして私これができないと思っちゃうんだろうと思った時は、堀井美香のハラミ2枚思い出してください。
あと粉も舐めるから、
そう、粉も舐めるとこだけ、ここだけ切られたらどうすんだよ。堀井美香粉を舐めて文春でさ、
ねえ、そんな意地悪？今の
今の世の中、今の世の中めっちゃ意地悪じゃん。いや、オーバーのリスナーの人たちは違うけど、まあ、
そこだけ撮って書くことって本当にね、
テレビとかラジオの書き起こし記事なんてみんなそうじゃん。
まあ、そうですね、う
ん、まあ、やってる方も仕事でやってんだろうけど、
一番面白いところね、
そうそう、誤解させやすいような見出しなんていっぱいつくじゃない。
まあまあまあまあ、
だ今回私たちはただ誤解させやすいような見出しを一切つけず、うん、すごく素敵な話をした、うん、欲望と、うん、なんだろう、諦めの話、
素敵な話、うん、欲望、あんないっぱいワード出してみて、ね、
だから欲望と諦めの話みたいな、やっぱりなんか頑張んなきゃ負けへんでみたいな風に、うんうんうん、みんなこれジーンとクルスの話だなと思って開けたら、うんこうんこうんこうんこ言ってるっていう、これあれですよ、こう騙しですよ。
ねえ、私今日何回言ったんですか。40うんこは言ってるよ。
何て言
ったの。40うんこ。
絶対今日で離れる人いるよ。
本当。
私たちは振り落としていこうって。
したない。こんな番組だと思いませんでした。
そうそう。
ミカさんまで言うなんて。
そうそう。待って。私が言う前提の話進めないでよ。大体うんこ入れてたら誰だったでしょ。
ミカさん。みんな入ってるんだってだから。何
いいこと言う。
みんな入ってんだよ。
汚いものじゃないですよ。
だから子供にも言いたい。
なんて？
子供にも言いたい。トイレに行って恥ずかしがらないでしてって。うん、入ってる方が
普通だよって。
いや、なんか入ってる方があれ嫌じゃん。
出してんだからいい
こと。そう、出してる方がいいんだよ。だからトイレ行ったらもうすごいと思って。うん、
あ、そっか。
行けないこととかいるからね。
トイレ、あの、学校で台ができないっていうね。
そうそうそう。
え、何？
台入ったって言ったら、お前なんか今、うんこま
みれ。うんこまみれまで言わなくていいだろう。うんこま、フリーランスになって大胆すぎるよ。それで、え、あなたはまだお腹に入れっぱなしなのっていうぐらいいいんじゃないの？
私、こんな言ったことないんですよ、本当。家でも。
うん。家でも、なんでそれ、父さんにも殴られたことないみたいな顔するわけね。家でもないの。
なんで？
でもそもそもあなたが
あのこんな言ったことないわ。
本当にあなたが何の計画性もないあの断食を始めたから全てそこからですよ、悲劇は。ただ今日の学びとしてはこのことではなく、あれですから、欲望っていうのはないものとされると自分の中の欲望がなくなる、
うん、はい、ありがとうございます。
そしてですね、皆さんから ANA インターコーチネットで石垣リゾート、もうすごい数の
ありがとうございます。ご応募い
ただきました。ありがとうございます。そして、あの、インターコンチネンタル石垣リゾートのご担当の方もありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に。当選の発表を発送をもって返させていただきますので、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、今日はこの辺にしときましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージお待ちしております。送り先は番組メールアドレスで、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp、アルファベットは小文字で over です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでの相手は、
堀井美香と、
ジェンスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。